それでは今朝はローマ人への手紙第5章の12節からお読みしたいと思います。ローマ人への手紙5章の12節。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は、何かの律法がなければ認められないものです。ところが死は、アダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようにには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来るべき方の雛形です。ただし恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人を死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は、一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は、一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ、命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは、違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには、恵みも満ち溢れました。それは、罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。先週の終わりですが、一人の男性の方からお電話がありました。教会に連絡したら、中澤さんの電話番号を教えていただいたので、しておりますということでした。私はエホバの証人の研究生です。で、今一生懸命勉強してるんだけれど、いっぱい腑に落ちない点があるので電話しましたと。それでもちょっと引っかかっていることがありますと。戦争に行かないのはエホバの証人だけだと聞いて、いろいろ調べてみると、確かに兵役を拒否しているのはエホバの証人だけだ。先日明石純三のことを聞いて、そしてキリスト教は戦争に加担した、でもエホバは加担しなかった。そこが引っかかっていて、 キリスト教の方がいいかなと思うこともあるんだけど、そう思い切れないので疑問があったので先生に電話しました、そういうことでした。そこで私は迫害されて殉教の死を遂げるということをしたのは、明石純蔵したわけじゃないけれど、キリスト教の牧師さん 200〜300人はいますよ、そして皆信仰の家に死んだんですよって言われた。え、そうですかって言われて、じゃあ中澤先生は懲役拒否で絶対戦争反対ですかって言われたので、私はそういう気持ちはあります、いえ神が言われたように平和を作り出すものは幸いですと、ただどうでしょうかと、私は今も率直に申し上げたんですけど、シリアに化学兵器が使われているとしたら、それは何か制裁ということを持ち出さなければ収まらないんじゃないでしょうかと、戦争にならないように私は毎日お祈りしてますと、ただ何でもかんでもいけないと言ったら、ちょうどこの世の中に泥棒がいて、オレオレ詐欺がいて、そしてですね、何の対応もしなかったら勝手なことをしてしまうという人間の財政っていうものを考えなくていいんでしょうか、私は考えるといろんなことが分からなくなるんです、むしろですね、私は分からなくていいんだっていうことを、まあ、申し上げたくて、そういうことを言ったんですね。そしたらずっと電話の向こうで考え込んでいまして、まあ、向こうで黙ってるときはこちらも黙ってる方がいいわけですからですね、分かりましたかなんて聞かなくてもですね、じっとこう黙っておりました。電話代は向こうが払ってくれますのでね、それなので私は、しばらく黙っていて、今度は彼は質問を変えてきました。同じ聖書を読んでいるのにどうして違う信仰になっちゃうんでしょうか、そう聞かれたので、そうですよねと、それはやっぱりあなたには考えていただかないといけないことで、私は答え持ってるんだけども、その答えすぐ言ってしまうと、そうするとあなたそれでいいとか悪いとかで終わっちゃいますよねって、自分で考えてみてくれませんかって言ったら、いや分かんないから先生に中澤さんに電話してるんですって、こういうわけですよね。で、まあ、じゃあヒントを言います。エホバの証人も聖書を読んでいるんです。新世界訳でも普通のいろいろなところで出ている訳でも、まあちょっと違いますけども、でも大筋そう違うわけではないので、新世界訳でも普通の聖書でもとにかく聖書を読んでいるっていうことは変わりないと思います。ただエホバの証人は聖書を見ながら本当は読んでいないんです。聖書を見ても組織で教えられていることが頭の中に入っているので、見ていて自分の目に映ってくるのは実は組織の教えであって、聖書が本当に言おうとしていることを読み取っているわけではないんです。で、ぜひ続けてそのこと考えながら、またお電話くださいとお伝えしました。私はそのことを言っているときに、今日のこのローマ人への手紙5章の12節から終わりまでを考えていたんです。でも考えていてもですね、これを言ってしまうことはですね、まあ簡単に言われるとですね、 人はやっぱり考えないんですよね。それなのでまた次に電話くださった時に、なんかそういうこと感じたことありますかっていうことで、でこの前 JWTC 多分ご存知じゃないかなと思うので、そこでこんなこと話したんですよと、 CD を送りましょうかとか言いながらですね、まあ、なんとか次につなげようと思って、お電話を切ったわけなんです。というのはですね、この頃お電話くださる方非常に多いんですが、だいたい1回きりなんですね。で1回きりっていうのはね、面倒くさくなくていいんですけども、面倒くさくないっていうことは何の、お役にもこれからも立てないわけですよね。1回で済めばいいんだけれど、本当はやっぱり聖書を知ってもらいたい、まあ分かりましたような承認やめます、研究生やめますって言っていただくことは半分のお仕事で、やっぱり聖書読みたい、知りたい、信じたいとこうね、そこに行くのがやっぱり私の仕事なんだから、なんとか次に来てもらうって、普通商売人だったらやっぱりそうするんだろうなと思って、継続して来てもらわないと物は売れないよなと思いながら、ちょっと電話しながら考えておりました。でこの箇所は典型的にエホバの証人と私たちが聖書を読みながら理解が全然違っているところの一つなんです。この身のとエホバの証人の中に行きますと、アダムの罪、そしてキリストの贖いっていうことを言うんですよね。そして皆さんは秤の絵を出ていたのをなんか思い出す人も中にいるんじゃないかと思うんです。昔の秤ですね、天秤っていうんでしょうかね。でこちら側にアダムの罪があって、そして反対側にキリストの贖いがあって、でちょうど天秤が釣り合っている。で最初のアダムの犯した罪の代価をキリストが支払ったということを言って、天秤が釣り合ってる、天秤釣り合ってるかどうでしょうか、キリストの方が重かったんでしょうか、あの絵は、ちょっと私の記憶ははっきりしませんけれども、もしかしたら、キリストの方が重くなっていれば、まあ、結構いいわけですよね。軽いとまだアダムの罪の半分ぐらいしかキリストが背負ってないってことになりますので、少なくとも同等であるか、あるいは重いかだったと思います。でとにかくそのようにキリストがアダムの罪を代価を支払ったっていうことを言うために、このパウロがアダムとキリスト、キリストというのは第二のアダムであるというふうに言っている、この箇所を取り上げて、そして解説するわけです。だからここを読むときにエホバの証人も読んでるんですが、あ、アダムの罪をキリストが代価支払ったって書いてあるよね、だいたい似たようなことが書いてあるんです。まあだいたいって、言っても全然似たようなことが書いてないところもたくさんあります。およそ考えられないような結論出てくるっていうのもね、例えばマタイ25章の忠実な資料深い奴隷宮からなんで統治体が出てきちゃうのかって、へりくつはあるにしても全く分かんない解釈ですよね。あの14万4千人が天に行って、地上の大群衆が大群衆が地上にいるなんていう話もおよそ考えられないところの解釈ではあります。だからそういうところも山ほどあるんですが、なんで輸血拒否の聖書箇所が輸血拒否でない聖句から出てくるのか、山ほどそういう実例はあります。でもここはですね、結構似ているんです。 アダムが出てきて、第二のアダムであるキリストが出てきて比較されていて、でアダムの罪っていうものがあって、キリストが代価を支払われた、それは合ってるんですよね。ところが申し上げたいことがあります。この箇所は本当にそういうことを言ってるでしょうか。つまりキリストはアダムと同等の代価を払った、だから我々は許される潜在的な可能性を持ってきた、永遠の命もね与えられる、そういうあの見込みがキリストの贖いによって作られたわけです。出来上がってきたわけです。物見の塔の教えによれば、そういう文脈というか流れを前提にしてこの箇所を読んでいるわけです。ところが普通のクリスチャンはというか、聖書を読むときにはどんなふうに読んだらいいのか、そういう物見の塔のあらかじめ、聖書を理解するときのフレームをまず取り除かなきゃいけない、取っ払っていただきたい、そして聖書を素直に読んでいただかないといけない。でその時に聖書の素直な読み方、みんな自分が素直な人間で素直に読んでるっていうふうに思うので、まあ、素直に読んでもらうってどうしたらいいのかな。一つの方法は自己をありのまんま読んでいくことなんですが、多分キーワードになるような言葉、中心になるような言葉を、探して読めば、多分キーワードなんだからね、そこから読んでいくとその箇所の意味がわかるだろうと推測するのは言えますよね。なんかの文章を読んだら、ここのキーワード何かな、キーワードって一語に限らないでも一番大きな流れ、ヒントになるようなものはないかな。で私はですね、ローマ人への手紙5章6章7章8章を読むときに、やっぱりキーワードを探して読んでいくと、パウロが言いたいローマ人への手紙、まあ、3章から4章5章6章7章8章、この流れはですね、よくわかるようになると思います。それでじゃあキーワードは何かということですけれども、まあ、3章4章義と認められるっていうところがキーワードだったわけです。5章の前半もそうですが、この5章の12節から終わりまでのところはキーワードはですね、罪っていう言葉です。だから皆さんが5章の12節から21節までに、こう罪っていうものに丸をつけてみてください。この前みたいにまた丸つけてですね、いただくとですね、多分罪、私数えたら12新改訳であったんですが、あのもっとあるかもしれませんが、とにかく罪罪罪ってこの短いところ、12節ぐらいのところにですね、一節に1箇所ぐらいは出てきます。罪という言葉、丸をつけてみてください。で罪という言葉と同じような言葉、これ違反という言葉です。違反、違反っていう言葉も出てくるのがわかるでしょうか。違反、15節あたりにも違反の場合はとか違反って書いてありますね。違反、これはですね、なんと8回出てきます。まあ罪というと違反、同じようなもんですよね。ある面で法律違反みたいな、立法の違反ですから。さらには死っていう言葉が5回ぐらい出てきます。不従順っていう言葉も出てきます。あの5章のね、ここにちょっと書いておきましたが、5章のキーワードは罪とか不 不従順とか違反とかこういう言葉ですね、似たような言葉を合わせて探してみるといいと思います。一語だけじゃなくてね、似たような言葉、あるいは反対の言葉もそれがテーマであるってこと分かりますよね。だからここの場合は恵みっていう言葉なんです。それに対してですね、六章を見るとですね、ローマ人の手紙六章ですが、あの罪の奴隷、罪の奴隷、罪の奴隷っていうことが出てきます。奴隷、それからですね、罪の支配っていう言葉が出てきます。私たちは罪の奴隷だ、罪に支配される、この言葉がどこに出てくるか、何回ぐらい出てくるかで、ちょうどそれのですね反対の言葉、解放ですよね。奴隷の反対は解放です。だから解放っていう言葉もね、探してくださると、あ、六章で扱われているテーマって何かな、とこれキーワードです。他にももしね、皆さんがこれキーワードでいいなと思うのがあったら、それをキーワードに選んでください。そして六章を読むときに、あ、そういうことが結構中心のテーマだなって頭に入れて読むと、聖書を読んだことになるわけです。もう一つの違った読み方は、物見の塔の読み方です。組織がなんかある一つの聖句なり、それを選んで、言葉を選んで、そして独特な解釈をして、展開をして、そして組織で教えていく、繰り返し繰り返しその話を聞いているうちに、なんか聖書がそう言ってるじゃないかと錯覚を起こしてしまう、そういう読み方が物見の塔の組織の中で教えられているので、あの組織の中にいる限り、自分たちは聖書を読んでいるというふうに思ってしまう。でも聖書そのものをちゃんと読むっていうことは意外としてないものなんです。じゃあ7章いくとですね、7章はですね、全体見て出てくるキーワード、これ私なんです。私、多分パウロという人は自分のことをね、告白してるんだと思いますが、私は私は私は私はってですね、丸をつけていっと丸ばっかりになります。自分のことを一人称でですね、私っていうことをこんな風に言っている箇所はローマ人への手紙7章以外はありません。まあ、あの今やってると、そうすると先がついていけなくなりますので、途中でやめといてですね、でもこれ私、必ずこれいつかね、丸をつけてみてください。自分の精神に丸つけたくなかったら丸つけなくていいですから、どっか書き出してもいいですから。で8章になるとね、今度はね、御霊、御霊、御霊、キリストの御霊とかね、御霊ってことがキーワードになります。で、御霊の命の原理とかね、だから8章のキーワードは御霊なんです。もちろん重要な言葉いっぱいあります。だけれど、大切なこの箇所の中心のテーマかなって思うキーワードを、一つでも二つでも三つでも、それから似た言葉でも探してみていただきたいんですね。まあ数多く出てこなくても、たった1回か2回でも、ああこの箇所のキーワードはこの言葉だなって分かることもあります。数多く出てこないとキーワードにならないっていうわけでもありません。ですが、まあ 少なくともそれが中心的なテーマであるとすれば、その言葉か似た言葉か何らかの形でそれと類似した表現というものがぶつかるはずです。で、あ、それが聖書が言いたいことなんだ、聖書が扱っているテーマなんだと見出すことが、聖書を自分で読んで自分で理解して自分で解釈していくっていうことなんです。私はそういう意味でですね、クリスチャンである方々にとにかく聖書を読みなさい、聖書をとにかく読みなさい、日本語で十分です、別にギリシャ語とかですね、ヘブル語とか英語とか、それを読んだら読めたら読んでいいです。でもね、そういう必要はほとんどないんです。それからね、専門家に聞く必要もないんです。仲介書を読む必要もほとんどありません。自分が読んだ通り書いてない仲介書があったとしたら、その仲介書の方がおかしいんです。もちろん時には時代的背景とか文化的背景というもの、思想的背景というものが分かるとより分かることがあります。だからそれを全部無視するっていうことは必要ありませんけれども、私はですね、そういうことが分からないと聖書の本当の意味が取れないっていうのは違うんじゃないかと思います。それぞれみんなプロと言われる人たちも独特な解釈するんですよね。キリスト教の牧師さんも同じです。ユダヤ教のラビも同じです。いろんな人たちは専門というのを背景にしながらね、聖書を読んで解説してくれますが、私はクリスチャンである皆さんがお祈りして素直に日本語でお読みになって、読み取れたものが正しい解釈なんだと思うんですね。その時ぜひ他の本を脇に置かないで読んでください。脇に置かないで読んでくださいというのはね、まあ文字通りというよりは少なくとも心においてということです。なんだ、中澤先生もマタイの福音書仲介書書いたけど、あれは脇に置いて読んじゃいけないんだと、ね、まあ、私の本ですから置いてもいいんですけどでもですね、それを読んでマタイの福音書を読み始めるとやっぱり違っちゃうんです。中澤先生の読み方、私も書くときはですね、誰でも読めることはあんまり書かないわけですよね。だってそれ誰でも読むとおりだったら聖書の本文をね丸写ししといたらいいんですから。だから普通の人は気がつかないというか、読んだら読めない、分かんないようなことをどっかで探してきてね、そしてこれはこう書いといたら説教に役立つかなとか、何か解釈面白くなるかなって言って書くわけなんです。でそれは別に悪いことじゃないんだけれど、まあある面でそれはおまけみたいなもんなんです。本当に必要なものは自分で聖書を読めばいい。でその時にキーワードをちゃんと探して、そしてキーワード、それがね、長い箇所に一つのキーワードであるかもしれないし、数節でキーワードは変わるかもしれないし、本文の流れっていうのはトントコトントコトントコトントコ短く変わってしまう時もあれば、もうこのローマ人への手紙のように一章ごとに一つのテーマを扱うような詳しい解説の仕方もあります。それはもう流れに沿ってそのまんま素直に読めばいいわけだから、自分が変わったなと思ったらやっぱり変わったと考えて読めばいいわけなんです。 変な自信を持つ人は困るんだけど、多くの人は自信がなさすぎる。クリスチャンの信仰生活と聖書の読み方その他において、私は神様を信じて聖霊をいただいて信仰生活を歩んでおられるんだから、もう自信をお持ちくださいと。そうでしょう、 JWTC のクラス5年も10年も20年も聞いてるんだから、それはぜひ自分が聖書を読んで正しく読めるんだと、神様のことを正しく信じられるんだと、そう思ってぜひ教会学校の子供たちでも中高生の子供たちでも新しい方々にでも教えてあげていただきたいんです。そうしないとやっぱり、受けたものがですね、いくら受けてもやっぱり自分の中でこう消化されて他の人に及んでいくっていうことにならないとやっぱり実を結んでいかないんですよ。だからいや私は信徒の存在で分際でかな信徒であるので、そんな人に教えるとか聖書研究主催するとかそんなことできません、しませんというのは謙遜傲慢っていう言葉があるそうなんだけども、謙遜ぶっていて反対に傲慢なんですっていうことでね、いや自分が受けたことをそのまんま多くの人と分かち合う、あんまりね仲間だから上から人を教えようっていうような姿勢はね嫌がられると思いますので気をつけてください。だけど一緒に学び合おうとか一緒に分かち合おうとか、あなたの言うこと聞かせてください、私の考えはこういうふうに思うんだけどいかがでしょうかっていうね、そういう姿勢で御言葉を読み続ける学び続けるということをしていただきたいというふうに思います。前置きがとっても長くなってしまいましたけれども、この箇所はですねアダムとキリストが比較されているっていうのは先ほど言った通りなんです。でアダムが罪を犯してそして死を経験していく、で律法がなければ罪はないっていうユダヤ人の論理があるわけです。そうですよね、法律がなければ罪がないって分かりますよね。我々もねここ速度違反40キロこう看板が書いてなければですねやっぱり40キロ超えて80キロで走っていてもそれは罪とは言えないわけです。でも法律があって40キロとか60キロとか60キロは書いてないかもしれませんね、30キロとかってもし書いてあったらこれは違反の切符が切られてしまいます。律法が来る前、つまりアダムからモーセまでは律法なかったじゃないかと、そういうようなことも書いてあるんです。14節かな、ところが死はアダムからモーセとまでの間とこう書いてあります。アダムの違反と同じように罪を犯さなかった人々をさえ死はした、つまり死が立法ない時でも入りましたよ。だから立法によって罪を知るだけじゃなく、アダム以降モーセまでであれ今日まであれ全ての人はアダムの罪、そしてみんな同じ罪ではないけれどその罪を不従順を引き継いでいて自分の罪の家に死が入ってきたということをここは言ってるわけです。だからアダムの罪そしてそれ以降の人間の罪ということがここで言われていて、キリストが対峙されて出てきます。そのキリストの場合はですね そのアダム及びそれ以降の人間の罪の代価を背負って死んだ、代価が払われたっていうことは背景にはあるんです。背景にはあるんですが、ここで対峙されている時にはそういうことではないっていうことがキーワードをよく探してみると分かります。つまりね、同等な罪の代価が払われたって物見の塔が言うんだけれど、それは背景にあるのでね、全くアウト・オブ・コンテキストって言いましょうか、間違っているとまでは言えないんですが、ここで言いたいところはですね、実は恵みっていう言葉なんです。キリストについてこの恵みという言葉が言われています。15節見ると、ただし恵みにはって書いてありますよね。恵み、そしてその後で神の恵みと一人の人イエスキリストの恵みと、この神の恵み、キリストの恵み、16節にも恵みの場合はってこう書いてありますよね。恵みっていう言葉が実は、キーワードなんです。一番最後の21節見ると、恵みが私たちの主イエスキリストによりとこう書いてあります。実は代価が支払われた、キリストによって、でアダムと同等の価値があるっていう物見の塔の解釈ではなくて、ここではキリストの恵みはアダムの一人の人によって罪が入り死が入ってきたように、恵みが一人の方イエスキリストによって人々に与えられ、命が与えられ、そして、そのキリストの恵みはアダムの罪よりもはるかに勝るものなんだということが強調されています。17節、もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は、一人のイエス・キリストにより命にあって支配すると書いてあります。そしてこういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられる。で、すなわち17節、19節、すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。ここにですね、ユダヤ人の平行法という書き方があります。最初の方では一人の人によって全ての人が死に支配される、そしてキリストによって全ての人が義と認められる。19節では多くの人っていうふうに言葉が変えられています。で、ここでですね、この言葉をめぐって実は大きな議論があるわけです。全ての人が救われるの？キリストによって書いてあるでしょ。アダムは一人の人によって死んだ、全ての人が死んだ、アダムによって全ての人が死んだんだ、でキリストによって全ての人が義と認められる。で、次の19節は多くの人に言い直されてるわけです。で、この多くの人って言い直されているので、いや全ての人じゃなくて多くの人だと、こういうふうにね、言い直したんだっていうふうな解釈もないわけではないんですが、 この辺はですね、やっぱりパウロの平行法の書き方で全ての人というのを多くの人と言い直したのであって、19節もまた全ての人を意味している。そうなるとどうなるかっていうと、ここにはキリストによる万人救済主義っていうのが起こるのが分かるでしょうか。ユニバーサリズムっていう考えですね。カール・バルトという人がユニバーサリズムっていう、全ての人が救われるっていうことを言ったわけですね。これは福音派の人が、ほとんど賛成していませんけれども、で聖書を読むと結構こういう表現は出てくるんです。全ての人が救われて真理を知るに至るように神望んでいるとかですね、全ての人はこうだって言って、全てという言葉をどう理解したらいいのかということで、クリスチャンの人たちは全てっていうのはイエス様を信じた全てだって、いやイエス様を信じない人は全てに入ってないのか、じゃあ全てにならないんじゃないかとかですね、こういう議論が限りなく続くわけなんです。で、私は全ての人が義と認められて救われるかっていうことは、他の聖書を見ると他の聖書から言うとやっぱりそれは言い過ぎだろうと思います。キリストを信じる者は救われるとかね、キリストを信じる者が義と認められるとか、キリストを信じて永遠の命を受けるのであって、信じてなくても全ての人がっていうことではないというふうに思います。ただ全ての人がアダムに会って死を経験するように、全ての人がイエス・キリストによって命を経験しうる、命の恵みに預かるということが大切なポイントです。だからそこまでいけばキリストによって全ての人が贖われる可能性があるということをここで強調しているということは言えると思います。エコバの商人の間違いは、実は恵み、キリストによる命が与えられるっていうことをアダムと対比しないで、実は同じように言ってしまっている。つまりアダムの代価がキリストによって払われたと、いわゆる罪の代償説ということのゆえにこの箇所を引用するわけです。で、先ほども言いましたように罪の代償説というのは当然背景にあります。私たちクリスチャンも代償説信じているわけです。イエス様は私のために死んでくださった、だから今私は罪の責任を問われない、ありがとうございますって子供にもね、伝道説教にもすると思います。私もします。ですがこのところの対比は、実は明らかにキリストの恵みは死を覆うというか跳ねのけるというか勝利をもたらすものである。その恵み、命、義というものはアダムと対等なのではなくて、はるかに勝るものだった。だからやっぱりこれクリスト教のメッセージ、救いとエホバの証人の救いとの違いがここで出ちゃうんですよ。やっぱりね、エホバの証人は義を満たさなきゃいけないんです。自分でアダムの罪を背負って、アダムの罪を引き受けたから、だから私たちはそれだから救われたっていうんではなくて、義に従っていかなきゃならないものとされるんですね、説かれるわけです。だからここをせっかく引用しながらアダムと対比されてキリストが語られながら、恵みの福音が、命の福音が語られてない、読んだことにならない。最後の節読みましょうか。21節、それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエスキリストにより義の賜物によって支配し、 永遠の命を得させるためなんだと。だからキリストは義の賜物によって我々を支配してくださって永遠の命を与えてくださって得させるんですよ。アダムの代価がそれによって支払われたっていうことにとどまらないで、命に我々は招かれていただいて、その支配の中で生きていくっていうことが言われているわけです。お分かりいただけたでしょうか。物見の塔も聖書を使ってないわけではない、見てないわけではない、でも本当の意味を読み取ってはいないっていうことなんです。で、こうやって順番に一箇所ずつ一箇所ずつ読んでいって読み取ったことを重ねていくのが信仰なんです。どうぞ、聖書はわからないから組織に解釈していただかないといけないので、組織の本を読んでお勉強しましょうねっていうのは、結果として聖書を読んだことになるのではなく、組織の本を読んだことになります。まあ、もしお電話くださった方がね、またくださるとすれば、そういうような内容を一緒に分かち合いながら、まだ研究生なのでね、実は電話してくるわけです。エホバの証人の方はそんな上かわきというか疑いというか組織に対する疑問は一切ありませんので、自分で自分の聖書を読むっていうことは高慢なこと、僭越なこと、出過ぎたこと、先張りしすぎしちゃいけないこと。もし間違っていればエホバは組織を正してくれるから、それまで待ちなさいとね。もしも自分で発見したとか読んで違った結論に対してはそう言われてしまうわけです。そこが問題なんだっていうことですね。じゃあしばらく黙祷しましょうか。